さつき世界を通して、アンドリュー・ビンダ先生を通して語られたその御言葉を通して、神様のまっすぐな御心、そしてイエス・キリストがこの地に使わされたその十字架のご目的、そのメッセージがまっすぐに語られ、本当に励まされ、また教えられました。この恵みを心から感謝し、今日も御言葉を共に分かち合っていきたいと思いますが、イエス様はこの岩の上に私の教会を建てると宣言してくださり、教会はイエス・キリストのものです。アーメン。そしてイエス・キリストはこの教会を私が建てると宣言してくださり、イエス・キリストは教会を建ててくださり、何よりもまず私たちを罪と死の中から塩によって塩の代価をもって贖い買い戻してくださった。あなた方は神の宮、神の神殿であると私の栄光を表しなさいと主は私たちを買い戻してくださったことを心から感謝いたします。主はそしてまた私たちを立て続け癒し回復してくださり、主ご自身が私たちを御言葉によって洗ってくださり、私たちをシミもシワもない栄光の教会として御前に立たせてくださることを心から感謝いたします。そしてこの教会を通してイエス・キリストが私の栄光を表すと宣言してくださることを心から感謝いたします。主に栄光がありますように。そして今日も主に心から期待します。主の栄光は私一人一人が、あなたは生ける神の子キリストです、イエスは主ですと告白する者のうちに主がおられ、主、その人は主の中におり、神もまたその人のうちにおられるという、その恵みの中に私たちは今日も入れられていることを感謝いたします。このさつき聖会の中に、語られたメッセージの中から私自身が励まされた御言葉を、今日、皆さんと共に分かち合わせていただきたいと思います。マタイの福音書の14章の22節のところからです。このメッセージを通して励まされ、そしてまた主が今私に、またこの教会に主が語ってくださっていると信じて、今日受け取っているところを皆さんと共にこの御言葉の箇所の中から分かち合わせていただきたいと願います。では御言葉の朗読をご一緒に。3、はい。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。アーメン。今日御言葉のタイトル、偉大な主の御業に期待する。イエスは主と証しする宣教と弟子訓練、教会の一つのビジョンとして掲げられているものですが、今 このようにテーマをつけさせていただきました。この御言葉の14章の24節のところを見ていただけるでしょうか。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。そもそもこのストーリーはどこから始まるか。22節、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に行かせたと書いてあります。イエス様が無理やり、イエス様が強制的に乗せた船です。なんとイエス様がこれに乗りなさい、私に従ってきなさいと乗せた船なのに、なんと夜中の3時ごろ、今の時間で言うならば欄外中に書いてありますが、3時から朝の6時ぐらいまでの間ということが書かれてありますが、まだ真っ暗闇の中です。嵐が吹いてきました。ガリラヤ湖、本当に普段は穏やかな湖ですが、周囲を山で取り囲まれているので、一旦風が吹いたらすり鉢状態です。本当に激しい嵐のゆえに、男の人が数人で漕いだとしても、前に進むことはできません。そのような状態になってしまう。イエス様が私についてきなさいと言われたのに、イエス様が強制的に乗せられた船なのに、なんでこんなことが起こるのでしょうか。私たちの人生の中にもイエス様に従って歩んでいく中に、いろんなことが起こってきます。でも今日、いろんな試練や問題の中において、今日私たちは最初に一つのことを確認したいのです。主は全能の良いお方です。そしてこのお方に主権があり、このお方にはご計画があります。だからこそ主ご自身が強制的に乗り込ませたその船の中で、弟子たちがこのような暗闇で嵐のに遭うということは、主ご自身のご目的があり、主ご自身はこのことを弟子たちのために訓練されました。何の訓練だったかということを最初に皆さんに申し上げますならば、このところで前後から、そして先週も日曜日開きましたマタイの福音書16章にかけて、とてもとても大切なのは、あなたは生ける神の子キリストです、イエスは主かどうかということです。イエスが本当に主かどうかということが、このすべてのストーリーのポイントなのです。この告白が明確に弟子たち一人一人に与えられるようにと、主はあえて強いて船に乗り込ませ、そして暗闇の中で彼らを訓練されました。そして主はそのご目的を果たしてくださいました。今日私たちはこのストーリーの中から三つのポイントを、簡単ですが共に受け取って主を崇めてまいりたいと願います。第一番目に、この主ご自身は偉大な御業を期待してほしいと願っておられるお方です。このイエス様は弟子たちを目的を持って導かれました。今言いましたように、イエスは主であるという信仰を持つ、そしてイエスは主であると告白する者たちの上に与えられる偉大な力を体験し、そしてこの素晴らしいイエスは主であるという告白が人々の口に与えられ、そして人々のうちに神の支配が与えられることです。マタイの福音書、今14章を見ていますが、その一つ前はマタイの福音書13章です。13章を見ていただくと、最初から最後までたくさんの例え話が出ております。例え話のすべては神の国について書いてあります。神の国はバシレイヤとギリシャ語で言います。神の支配が訪れるところです。そしてイエスは主であると告白される場所です。イエスが主であると告白されるその場所には、神様の愛が満ち溢れます。アーメン。神様の清さが満ち溢れます。そして神様の力が溢れていきます。そして神の国は平和、飲み食いによらず義と平和と聖霊による喜びです。またある福音書13章のところで、イエス様は何回も何回も例え話を通して神の国がやってくる、イエスを主と告白する者のうちに、目の前にいるイエスを主と告白する者のうちに神の国がやってくるということを、イエス様は何回も例え話を通してお話しくださいました。今日も私たち、あなたは生ける神の子キリストです。 聖霊によってあのペテロが告白したように、私たちもまた恵みと憐れみの中でイエスを主と告白するものとされていることを心から感謝いたします。そのような教会には何が与えられるのでしょうか。マタイの福音書16章ご一緒に開きましょう。マタイの福音書16章の19節、このイエスは主であると告白する者には偉大な神の御国の鍵が与えられます。そして主はそれを用いてほしいと願っておられます。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれています。アーメン。主はイエスは主と告白する者の中に神の国の支配を与え、そのイエスは主と告白する胸にこの御国の鍵を与えてくださっておられます。そしてこの御国の鍵を用いて主の前に求めるように、信仰を持って期待して主の前に出るようにと私たちを招いてくださっておられます。ヘブルの11章の6節を共に朗読しましょう。主は主に期待して近づくものを求めておられます。ではヘブル11章の6節3、はい。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。アーメン。イエス様はペテロはじめ弟子たちを信仰の訓練、つまりイエスは主であると告白し、主にだけより頼む信仰の中へと訓練してくださいました。今日私たちはどのようなところを通されているのか、皆さん一人一人が直面しているいろいろな問題が終わりだと思います。でも今日私たちにとって一番大切なことは、私たちのその全ての人生の歩みを通してイエスは主です、あなたは生ける神の子キリストです、そこに教会が設立され、そしてまたそこに御国の鍵が与えられ、神の国の支配がそこにあります。主はこの弟子たちが、ペテロがイエス様に期待しイエス様に信仰を持つようにと、このような状況の中へとあえて導いてくださいました。今日も私たちそれぞれ置かれているところから、この主だけに期待しようではありませんか。イエスは主です、あなたは全能の神様です、良いお方です、そしてあなたに主権があります、あなたにはご計画があります。そして第2番目のところですが、ただ単に主に偉大な御業を期待するだけではなくて、主はこのペテロはじめ弟子たちが偉大な技をなすように、そのなさせてほしいと願うように願っておられるということです。この単に主ご自身に、信じてますというだけではなくて、その行いを伴う信仰、ヤコブ書の中に書かれてあるように、行いのない信仰は死んだものであると言われているように、行いによって救われることはありません。イエスは主ですというこの信仰によって、私たちは神の御前に立つものとされていることを心から感謝します。でもイエスは主であると信じる者には、神の特別な恵みの中で私たちに対する信仰が与えられ、神の国の御国の鍵が与えられ、私たちはそれを用いるよりと期待されているのです。アーメン。そして私たちの信仰の父アブラハムは、信じてあなたの父の家を出なさいと言った時には父の家を出ました。アーメン。イサクを捧げなさいと言われた時にはイサクを捧げました。その信仰には行動が、信仰が伴っていました。このマタイの福音書の14章のストーリーのちょっと前を見ていただきたいと思いますが、この14章のストーリーの直前には、あの有名な5000人の給食のストーリーが書かれてあります。イエス様がミニストリーをされました。暗くなり、また 皆さんお腹が空いてきました。弟子たちはみんな帰らせましょうと言ったんですが、イエス様はなんとあなた方で彼らを食べさせなさいと言われたんです。ここにも信仰の訓練があります。イエスは主であると告白する信仰の訓練がここにありました。この男だけで5000人も、女性の方も、そしてまた子供たちも合わせるならば、1万人以上の人たちがそこにいる。どうしてこんな人たちを食べさせることなどできるのだろうか。でもイエス様はあなた方で食べさせなさいと言われました。とするその時に2匹の魚と5つのパンが主の前に捧げられました。イエス様が祝福される時に2匹の魚と5つのパンが増えました。そしてこの1万人以上いたと思われるその全ての人たちが満腹してなんと12のカゴいっぱいに余りました。イエスは主です。そしてペテロはそのすぐ後ということですから、その感動を冷めやらぬ中、あなた方で食べさせなさいと言われましたので、ペテロはこのイエス様の素晴らしい働き、イエスは主であると告白する、この素晴らしい神の働き、御国が訪れるこの働きの中に、私も用いていただきたい。そのような彼の中には新鮮な思いがありました。イエス様が祈るとパンが増え、魚が増えていく、1万人以上の人たちが、満腹して、さらに余りがある、そのような奇跡の体験者として、証人として彼は用いられました。そして、このような、イエス様に乗りなさいと言われたの船に乗って、そして、どういうわけだか嵐の中に沈みそうになってしまう。恋でも恋でも前に進めない。なんじゃこりゃというそのような中に、そして彼はその混乱の中で、イエス様ご自身を、幽霊だと勘違いしてしまう。助け主イエス様を幽霊だと勘違いする。私たちのクリスチャン生活にもイエスは主であるのに主ご自身がわからなくなってしまう。イエスは主であるという大切な告白がわからなくなって、そして霊的な混乱が私たちの人生の中を訪れることがあります。そしてまた逆もあります。本当に主の御声だと思っていたら、この世の地に属し、肉に属する流れの中に、自分自身が流されてしまった、その声に従ってしまったというような混乱もあります。でもイエス様は、私だ、しっかりしなさいと声をかけてくださるお方です。イエス様、今日も言われます。私の羊は、私の声を聞き分けます。主、ご自身の御声が今日も語られています。ペテロは、このイエス様、この私を導いてくださるイエス様に従っていきたい。そしてイエス様がなさる五千人の給食を見た者として、イエス様がなさるものことであるなら私もさせていただきたい。ペテロはイエス様に対して言いました。主をもしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエス様、あなたがなさった技を、あなたが今なさっている技を、私にもさせてください。そのように、ペテロは主の前に心から願ったのです。ペテロは自分の発想でやったわけではありません。誰もやってないのに、イエス様もそこにいないのに、俺がすごい信仰者であることを見せよう。水の上を歩いたのではありません。そこにイエス様がおられました。そのイエス様は五千人を、いや、男だけで五千人、1万人以上の人を、2匹の魚と5つのパンで養うことができる全能の神様です。そしてそのことをイエス様はあなた方でそれをしなさいというふうにその働きの中に招いてくださった感動がペテロの中にはありました。ペテロの発想ではありません。私もこのメッセージを小さい頃から聞いて正直言います。ここ笑ってくださるところですので笑ってくださいね。笑ってくださらなかったらちょっと多摩川に行って私やりました。水の上を本当に一生懸命祈って、チャポチャポやっぱりダメじゃんみたいな、チャポチャポやっぱりダメじゃんみたいな。そしてイスラエルにもう7回行ってます。ガリラヤ湖、水の上歩いたことありません。安心してください。皆さんに同じことを主が求めておられるのではありません。皆さんが通されているその水の上の体験、皆さんを呼ばれる主の御声はそれぞれにユニークです。教会に対してユニークでしょう。でも今日このペテロが願ったのは自分の自己顕示や、そしてまた自分の発想ではありません。愛する愛するイエス様が私と一緒にミニストリーをしようと言ってくださる方が、そしてあなたに敬意を与えたと言われる方が目の前におられて湖の上を歩いている。だからこそペテロは本当に単純に イエス様、あなたがしていることを私にもさせてください。あなたの働きの中に私も用いてください。今日私たちもこのようにイエス様に申し上げようではありませんか。イエス様、あなたがしていることを私にもさせてください。イエス様は、ペテロはそのようにイエス様の前に願いました。この偉大な技とは何でしょうか。この最初から申し上げているように、この地上の中に様々な偉大な技がありますけれども、最大の技は私たちの口を通し、人々の口を通し、あなたは生ける神の子キリストですと、イエスは主であると崇められることです。これが神の御業です。そして今日私たちはこの神の御業にイエスキリストの恵みによって預かっているのです。ヨハネの福音書6章29節はこのように言っています。ヨハネの福音書6章29節、スクリーンに映し出されました。ご一緒に告白しましょう。三杯。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。イエス様はずっとこのことを弟子たちに教えておられました。あなたは生ける神の子、キリストです。いろいろな奇跡を通し、イエス様が教えたかったのは、イエスは主です。この恵み、この真理の中に、そして主ご自身がそのお名前の通り、主は救い、この世を罪から救ってくださる方、2000年前すでに命の代価を通して、私たちを罪と死の中からあがなってくださった主に栄光がありますように。アーメン。このお方は、この素晴らしい働きをイエスが主であるということが明かしされるために呼び集められた弟子たちに最初から権威を与えられました。イエス様の皆によって悪霊を追い出す権威です。病を癒す権威です。イエス様は主ご自身にだけ、この皆にだけ期待して、そしてこの皆の用いる弟子たちをこの求めておられました。そしてこのペテロはその一人になりたいと願ったのです。ヨハネの福音書の14章の12節の御言葉はこのように言っています。スクリーンで一緒に朗読しましょう。三回。誠に、誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。アーメン。偉大な技。さらに偉大な技、それは御子イエスキリストが私の主ですと告白する、その宣教の技がイエスキリストが述べ伝えられていき、人々の口を通してイエスは主であると告白し、父なる神様が崇められることです。そのような素晴らしい働きを主はペテロに対して弟子たちに対して、今はイエスキリストを通して教会に私たちに委ねてくださいました。アーメン。主に偉大なことを期待しようではありませんか。最後に、主はこの偉大なことをなすために、その源泉として、原動力として主の御言葉を与えてくださいました。ペテロはイエス様に対して、もしあなたでしたら私にここまで来いとおっしゃってくださいと言いました。それはペテロもその経験の中から知っていました。イエス様の言葉が全てであるということです。信仰は聞くことから、聞くことはキリストについての言葉によると、ローマ書の10章に書かれてあります。このようにして、この信仰はどこから来るか、キリストの言葉があるときに、その言葉によって強められて、その言葉を行うときに、主ご自身の技が表される。弟子たちはイエス様の間近において、そのことを見ていました。だからこそペテロは、自分から自分の発想で、それを行ったのではなくて、イエス様に対して求めました。何を求めたんでしょう。言葉を求めたんです。言葉を求めたんです。主よ、もしあなたでしたら、もしあなたでしたら、私にここまで来いとおっしゃって命令してください。主の言葉を求めました。そして、その言葉があったときに、主は言われました。私だ。来なさいと語ってくださいました。その言葉があったので、ペテロは船から出て大胆に主ご自身の方向に向かって、主の方向に向かって歩み始めました。私たちにとっても大切なのは、主ご自身の御言葉です。主ご自身の御言葉があるときに、だからこそ先ほど言いましたように、 主は私に多摩川の上を歩くように、ガリラヤ湖の上を歩くようにとは求めておられません。私はそれを、主が私にそれを語ってくださってはいないからです。でも主は私たち一人一人に対して主の御声をかけてくださいます。そしてその御声が受け取るときに、そこに信仰を持って主ご自身、主の御言葉に向かって一歩踏み出すときに、あのペテロは水の上をイエス様と同じように歩いたのです。そしてこのすべてのストーリーのご目的は何でしょう、目的は何でしょう。マタイの福音書の14章の32節33節、そして2人が船に乗り移ると風が止んだ。イエス・キリストがおられるところに神の国の支配がある。イエス・キリストがおられるならば自然界もこの方に従います。それを見た人々はイエスを拝んで、あなたは確かに神の子です、あなたは生ける神の子キリストです、アーメン、この告白が与えられる、それがこのストーリーの目的でした。このペテロはイエス様の前に言葉を求め、その言葉に従って歩んだ時に、主ご自身のご計画を、ご計画、その栄光を見ることができ、人々はイエスは主と告白しました。今日最後にこのマタイ福音書の14章の22節、なぜイエス様はそもそも強いて弟子たちを船に乗り込ませて一人だけ寂しいところに去って行かれたのかということ、それは今日二つのポイントでお話ししました。弟子たちがただイエス様に期待し、イエス様の技をなすものとなるということです。でももう一つの理由がありました。その理由はヨハネの福音書6章のところに書かれてあります。ヨハネの福音書6章のところでは、5000人の給食を見た多くの人々がイエス様を無理やり自分たちの王として、その自分たちの場所に留めようとしたと書かれてあります。イエス様は偉大な奇跡を成してくださいました。イエス様にはご主権とご目的があります。でもそのイエス様、そのイエス様が成してくださる5000人の給食だけど、このそれを素晴らしい奇跡を見た人はイエス様を自分の都合のために利用しようとしたのです。ここに留まってください、そしたらもっと食べ物があるでしょう、もっと癒しがあるでしょう、そして私たちはこの場所はもっと有名になるでしょう、そのようにして自分たちの利益を、祝福を求める人たちが、この五千人の給食の後、この人々はイエス様を王としようとして無理やりとどめようとしたと書かれてあります。イエス様はそれが理由でその場所を去っていかれました。もしそこで王となってしまうならば、イエス様が父なる神様から受けたその御言葉、そして遠大なこの全世界をその罪から贖うというそのご計画、イエス様はどこでその贖いを成し遂げなければならなかったでしょう。それはエルサレムです。エルサレム以外のところでは死ぬことは、十字架にかかることはできませんでした。だからこそこのように自分たちの都合で自分たちイエス様を自分のところに留めておこうとする、そのような勢力に対してイエス様ははっきりとノーと言われ、そしてただ主ご自身のご栄光の現れのために顔をまっすぐに向けて、主ご自身の前に、そして主ご自身から聞くところの御声に聞くところだけを語り、そしてなせと言われることだけをなす従順の中に歩んでいきました。そこに神の力が表されていったのです。だからこそイエスは主であるという知らぬ神様が、このイエスキリストを通して願われたこの全世界の救いと贖いは、この御子イエスキリストを通して完成されたのです。アーメン。主に栄光がありますように。このところで私たちは、このイエス様ご自身がこの神が使わされたものを信じることこそ、それが神の技ですと言われるそのお方が、ヨハネの福音書の6章の38節から48節のところ、 イエス様はこのように言われました。ご一緒に御言葉朗読しましょう。3、はい。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。アーメン。イエスは主であると全世界のすべての者が、もしこのガリラヤ周辺の一部の人たちがイエス様を無理やり自分たちの王としてしまったら、このところにまで、日本までその恵みは届けられることはありませんでした。イエス様はエルサレムでその贖いの御業を成し遂げてくださり、そして天と地が、イスラエルと異邦人が、すべてのものが一つとなる贖いのご計画を成し遂げてくださいました。イエス様に栄光がありますように。だからこそ今日私たちはこの最後のポイントで、この主ご自身が偉大なことをなそうとしておられる。その時にペテロがお言葉をください、主よ、私にここまで来いと命じてくださいと主の言葉を求めたように、あのイタリアの百人隊長が、主よ、お言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと言ったように、今日も私たちは主の前に主の言葉を求めましょう。そして主ご自身は再びこの地にやって来られます。そしてその再び主がこの地にやって来られるときに、主は一つのものをこの地に見たいと願っておられます。それは信仰がこの世にあるかどうかを見たいと願っておられます。その信仰とはどういうものでしょう。イエスは主ですと主に期待する信仰です。そして主にあって主は偉大なことをなされる。そして主ご自身がこの私をもその偉大なご計画にその一人として用いてくださると信じる信仰です。アーメン。そして主ご自身がそのために真実な御言葉を私たちに日ごとに語ってくださいます。主ご自身は大牧者である方は、私たちをこの御言葉によって日ごとに私たちを導き、そして道の光、足の灯火として私たちの歩みを導き、そしてエペソ5章によるならば、主は何をもって教会を清めてくださるでしょう。水の洗い、御言葉によって教会を清めてくださいます。私たちが本当にこの世の流れの中で、あのペテロたち、弟子たちがイエス様を幽霊と勘違いし、そしてまたこの世の様々な霊に従ってしまうような弱さがある私たちに、今日も主は御言葉によって私だ、しっかりしなさいと主は語りかけて導き続けてくださいます。御言葉に日ごとに従っていく中で、私たちは揺るがされない歩みを主の前に重ね、主ご自身に達していくことができます。御言葉はマタイの福音書7章の21節から27節で、私たちをこのように励まし、主の御言葉に期待するように、そして日ごとに御言葉に預かり、御言葉によって清められるように、御言葉を生きるものとして主が私たちを助けてくださり、御言葉を生きる中で私たちの歩みを通して、それが家庭、学校、職場、どこにおいてもイエスは主です、アーメン、あがめられるようにと主は私たちを清めて主のご計画に用いてくださいます。今日最後にこの御言葉を立ち上がってご一緒に朗読し、そして主の前に主の御言葉を、御言葉である主を慕い求めてまいります。どうぞ導いてくださいと主の前に明け渡しの祈りと賛美を主の前にしてまいりましょう。では、聖書をお持ちの方もお持ちでない方もスクリーンに映し出されますので、一旦その場所にお立ち上がりいただきたいと思います。マタイの福音書7章の21節から27節まで。ペテロは嵐に遭いました。私たちの人生の中にも様々なことがやってきます。でも、マタイの福音書7章に書かれてある洪水、それは ただ単に人生の試練を表すものだけではありません。このイエス・キリストが再び来られるとき、そのときに 私たちはこのイエスは主ですというその信仰の土台、主は私たちに御言葉を通して豊かに今日も御霊によって与え続けてくださっておられます。この御言葉の土台を心から感謝し、御言葉の朗読をもって主をあがめまいりましょう。3、はい。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエス様、心から感謝します。あなたが私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。今日恵みの中で私たち一人一人に、この教会にイエスは主であると告白を与えてくださった主に栄光がありますように。そして主よ、あなたが私たちに与えてくださったあなたの御言葉を心から感謝します。どうぞ御霊によって御言葉を日ごとに私たちに開いてください。そして御言葉を生きるものとして、イエスは主であるという歩みを私たちの歩みの中で語れさせてください。キリストの栄光が一人一人を通して、教会を通して表される主よ、あなたのご計画のために、主が私たち一人一人を、この小さいものも、また今日集められたこの街道いっぱい集められた全ての人々を呼んでくださったことを心から感謝し、全ての栄光を主にお返しして、皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美してまいりましょう。